こんばんは、エンタクピーです。ボードゲーム好き語り、このポッドキャストは自分の好きなゲームについて好き勝手に語る番組です。今回は9月に発売された放課後サイコロクラブ第10巻についてゲストの方々と大いに語ります。ボードゲーム好き語り、今回は9月12日に発売されました放課後サイコロクラブ第10巻についての好き語りを行います。例によって放課後サイコロクラブにまつわるゲストの皆様といろいろと喋っていきたいなと思っています。ということで自己紹介をお願いしたいと思います。
はい、月刊で放課後サイコロクラブ連載中、中道博です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい
はい、月刊を創刊から買い続けている二頭筋です、はい。先日また別の某雑誌でボードゲームが検証に当たったんですが、はい、まだ届いておりません。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
どうも、サイコロクラブのイベントで絶賛 V3 中の新隊長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
もう、はしゃいって言って、はい、容疑者みたいなポジションだよ。
また、
う
ん、イベントでね、優勝しちゃったんで、よろしくお願いします。
はい。
したね。
はい、まあ、またそれは。
してたね。
後々、
はい、後ほど、後ほど。
でですね、今日、もう11月入ってるんですね。
ね、
コミックスの発売が9月12日ということで、はい、もうすでに2ヶ月近く経っているという驚愕の事実でございます。
はい、
う
ん、だいぶもう懐かしいですよ、10巻
で。そうですね。
レアな。
はい、
うん。まあ、なんでこんな時間かかったかっていうとですね、これはひとえに中道先生のスケジュールがめちゃくちゃ立て込んでたということがありまして
。はい、ちょっとわけあって、はい、9月からその10月が俺本当にもう、1日も休みないぐらい動き回ってまして、はい、全然その収録する暇がなかったんで、この時期になってしまいました、ね、うん。
はい。
申し訳ないです。
いえいえ。
はい。
今回もやりますよというね。
いや、でもありがたいですね。こんなに遅れてもやっていただけるというね。
まあ、やりますよ、今回。
ありがとうございます。
はい。まあ、その辺はね、いろいろとまた後で話を伺おうかなと思いますけれども、まあ、早速、はい、漫画の方に話を持っていきたいと思います。ということで、今回記念すべき10巻、私たちの放課後はアナログゲームで無限大に広がるというね、煽りも入れつつ、
はい。発売イベント開催決定って書いてあるね、これ。
あ、そうですね。はいはいはい、はい。
詳しくは帯の裏に。
帯の裏に。
もうすでに終わった発売イベント。
情報が2ヶ月前だから。
そうね。
9月30日に開催されるらしい。
開催ですよと。
うん。今回、煽り普通ですね。
そうですね。
毎回なんか変じゃねえって言ってたの。
ざわざわ。見どころがないというかね。
うん。
これ一体誰が書いてるのか僕もわかんないんです。うちの担当さんがやってんのかな。
前回は楽しくなくちゃ嘘でしょって書いたね。今一番売れてるアナログゲーム漫画。いやな、他ないからね。うん、まあ、基本的には。
嘘ではない。
ですからね、
嘘ではない、
うん。
世界一の漫画だからね。
この後は一番売れてるから、今度は無限大に広がってるから、まあ、バージョンアップしてるよ。
そうだね。どんどん、ふかしのレベルが上がってきてますね。
そうだな。ギリギリ嘘は言ってない。
はい。
ね、
はい。
はい、
イラストとしては、これ、アグリコラの二人用ですね。
そうです。
はい。
二、うん、人プレイ。
もうやったことない。
あ、そうですか。
二人から。
俺、アグリコラさん2回しかやってこないからね。
あら、そうなんだ。
本ちゃんのやつも、まあ、今回はとりあえず1年生メインの巻。まあ、これが多分1年生メインラスト。あ、11巻もメインかな。
そうね、まだちょい、まだだね。うん。
やまあ、11巻ぐらいまで1年生メインで、その後もう一回、ちょっとまた、テイスト変えて、ていこうと思ってるんですけど、
はい、
まあ、この間はまだこの二人主人公の回が多かったというか、
うん、そうですね。
はい。
はい。そんなところでいいですか？
はい。
はい、
今回のこれ10巻ですね、はい、ついに解禁されたんですよ。
解禁されちゃいましたね。
コミックになると、絶対解禁されるであろう、
はい、
乳首解禁ですね、これ。
乳首が。
乳首が解禁されました、これ。でこの本編には出ない
けど、ね。そうで乳首がなかったんだけど。
そうそう、今思ったけど。ついにね、乳首が解禁されたんですよ、放課後サイコロクラブでも。
まあ、やっぱ雑誌だとね、こういうの許されない部分はあるんですけど、うん、やっぱコミックスだとその辺を無修正でね、いけるっていうのも。
いけるっていうね。
月刊に絶対乳首がないわけじゃないんだけどな、別に。
まあ、そうですね。
ついにね。でもね、明確に言うとね、乳首は解禁されてないんですね。
うん。
もう、
いいから。その明確さは別にいいよ、そこは。
まあちょっとドラゴンボール的なごまかし方をします。
そうそう。
いや、そうだね。確かにね。
はい。
どっからが乳首で、どっからが乳輪かみたいな話はいいんだよ、別
に。ついね、ピンナップで、店長の乳首が。
さらっと言っちゃうな、そこのとこ。もっと引っ張るかと思ったら。
これ以上はちょっと。これ以上あってもね。うん。まあ、そもそもみんな見てるから。まあ、週刊放送見てる人は。
わかんないよ。これ聞いて買うかどうか決める人いるかもしれない。
いやいや、ない。
ああ、そうか。
ないやろ。ここ
決めてないやろ。もう言ってるかもしれないでしょ。あ、じゃあ買うわね。はい。じゃあ、今の、誰の乳首かは P にしましょうかね。
そうですね。
まあ、ま
あ、あと連絡に伏せてもらうとして。
マジで。
かなりサイズ的に大きいですよ、みたいなことをね。
そう、そうですね。爆乳ですね。
爆乳です。
爆乳。
爆乳なのかな、これ。
わかんない。
ということで、第56話ですね。はい。楽しいの先にあるものということで、禁断の砂漠ですか、うん、の回ということですね。まあ、この回は前巻のね、9巻の最後の話を引き継いで、ミキちゃんのうちに行った2人、
ね。
はい、
そうですね。うん、ああ、そうか。
そうですね。
はいはいはい。
預けに行って、はい、っていうところから、なかなか仲良くなってるような感じですよね、という。
まあ、急速な和解というね、はい。
そうですね。デレが進んでいるというね、描写が入りましたね。
うん。
なおちゃんもだいぶ柔らかくなりましたと。
と思いきやっていう回ですね、これは。
そうですね。
で、ここで、今まで関係なかった人が来るわけですね。
そう。超久しぶりの登場になりますね。翔太ですね。
う
ん、
そうですね、
はい。翔太がね、ちょっと可愛くなってんだよね。
そうそうそうそうそう。
あ、本当ですか？
まあ、出てきた時、完全なる三白眼だったのに、うん、なんか、ちょっと、なんかお姉さん受けするような感じになってるけど。
それはね、多分あれ、うんまあ、デジタル化の影響が多分強いんでしょうけどね、先生の絵の描き方がだいぶ初期の頃というか、
うん
まあ、前作の頃と比べてだいぶね、デフォルメ化してきたというか、それがまあ、テクセについてきてるんでしょうね、と思いながら私は最近見てますけどね。
なるほど。
はい。翔太だけじゃなくて全体的に。
そうそう、全体的にね。
描き方は、なんか自分で意識をすごいしてるわけじゃないけど、やっぱ変わってくる。
うん。ね、まあ、それでは一巻あたりと比べてもらったらもう、顕著かと思いますけど、
ま
あ、だいぶ環境が、環境にこなれてきてっていう感じかなと思ってますけどね。
そうですね。まあ、数巻ぐらいはだいぶちょっとこう、今の絵柄で。
そうですね。
安定してきているんですけど。
うん。
まあ、やっぱデジタルがやっぱ大きかったんですかね。
と思いますけどね。うん、
全然まだ、あの、キャラは手で描いてる。
キャ
ラというか、ペン。いや、一番大きいのはなんかそのデジタルっていくらでもそのバランスをいじれるんですよ。
目
の、
そう
そう。1ミリ横にしたりみたいな
ことができて。ああ、なるほど、なるほど。
やっぱベストのところにこう持っていけるのが
大きく
て。はい。それのせいも多分ね、大きいです
よ。はいはいはい、うん。ちょっと女の子っぽいようなね、顔つきになってる感じですよね。うん、第6巻の38話以来らしいんですよ、ちょっと調べてみたら。
そんな相手だ。
あ、そんな相
手だ。だってレディース・ジェントルマン以来だからね。
そうそうそうそう。そ
う、
う
ん。
18話ぶりです。
そうかそうか。
ちなみに、リュウジはまだ出てません。
そう
ね。あれ以来。リュウジも2年ぐらい見てないんじゃないかな。
そう。2分になってからね、1回も見てないからね、まだ。
1年半ぶりですよ。
あ、しょうがないね。
そりゃ変わるわ。
メインの話になってるから。
うん。
そう
だ
ね。
はい。だいぶ変わりましたね、と。ということで、今回の絡みは、翔太と1年生2人というような感じになるわけですね。まあ、翔太は、クラスは変わっちゃったから、あやとはなかなか喋れなくて、わーわーみたいなことをね、やってるわけですけども、早速、緑のね、仲介というかで、二人に混ぜてくんないっていうようなことを言ったら、迷惑っすと。二弁をなく。
そうですね。
うん。ストレート。
心の壁がありますね。
はい。そうですね。
通常はここで心折れて帰るけどね。
そう
ね。もう迷惑って言われたらもういけない。
無理。
そりゃ、二人でやりたいよね、っていうふうになるじゃん。
やっぱなかなか、素直な子ではない。
依然としてね。
初対面の人にはなかなか懐かないです、はい。
そうですね。まあそこをなんとか取りなして3人でね、禁断の砂漠をやりましょうということになりますよ。
禁断の砂漠ってこの時点では確かね、禁断砂漠ってあんまり普通の店に置いてなかったよね、これ。
禁断の砂漠は時期的にそんな新しいもんでもないよね、禁断の砂漠。
そうそう、時期も外れてんだよね。俺も欲しかったけどね、普通にスゴロクでも、まあ、売ってなかったし、アマゾンで売ってるぐらいだったから、うん、なかなか手に入らないやつだったんだね、うん。で、わざわざ買おうかなっていうほどでもなかったので、まあ、いつか買おうかなだったんだけども、
うん、
多分この頃からね、多分スゴロクに置き出したのよ。
これは
島を持ってたから砂漠はいいかなと思ってスルーした
っていう。俺もね、俺も島を持ってたから、砂漠はまあ、後でいいかなっていう感じだったんだよね。うんうん、
なんかね、俺は島は逆にやったことなくて、
はいはいはい、
でも島はなんかパンデミックとまあ、よく、似てるというか。
まあそうですね。
まあまあ。やってればまあいいんじゃないみたいな話をずっと聞いてたんですね、
うん。う
ん。でもなんかこの砂漠はやっぱこの、なんていうんですか、砂タイルのシステムがすごい面白くて。
そうね、動くからね。
で、なんか初めてやった時にものすごいギミックだなと。
うん。
いうことで、印象にはずっと残ってたんですけど、うん。
なるほど。
なんせこれね、難易度がパンデミックとかと比べてもめちゃくちゃ難しいん
です。あ、そうなんだ。
これやったけど、まだクリアしてないもん、これ。難しい。相当難しい、これ。
そうなんだ。
一個アドバイス。俺はもうこれ、何十回もやって、ようやく、その結構勝ち越せるようになったんですけど、
はいはい、
ポイントとしては3人でやることなんですよ。
はぁ
3人がベスト
と。人数の縛りが。
バランス調整が、うん、最終的にうまくいってないんじゃないかなと思って、4人でやったら難易度が跳ね上がるんですよ。
へぇ
なんで、まあ3人でやるのがベスト。うんうん、しかもこの、うんパンデミックの時もあったけど、やっぱ強いキャラ弱いキャラがあるから、今回俺がゲームに漫画に描いたこの3人でプレイするなら結構慣れてくるとクリアできるかなって。
なるほどね。
はい。感じ
に。俺もだからね、高校サイクロジー出たから即買ったわけね、うん、俺も。
はいはいはい。
これを機に買おうっつって、うん。やったんだけどめちゃ難しいわこれ。
めちゃ難しい、ねうんうん。3人プレイ。
無理はできへんっつって。
あとまあもうカードとかもやっぱ駆使できないと勝てないから、
すぐね、幅がいっぱいになる。
うん、すぐカラカラでしょ、喉が。すぐ死んじゃいますから
ね。ごめんね、ちょっと話が戻ってしまうんだけど、表紙めくったところのこの掃除機は写真、
はいはい、
これどっちに見えます
これ、写真かな、 と思ったけど、あれなんか、でも CG っぽいなみたいな。
う
ん、
そうだね。これ
もうあの、スタッフが書きましたね。
あ、スタッフに書かせてんのこれ。
なんかね、裏のこのいつもリアルに書いてある、
はいはい、
ゲームの絵と、
はい、
見開きにたまになんかあのリアルなものが書いてある時があるんです、
はい、
僕が適当な漫画を描く時となんか写真加工かなみたいな絵でごまかす時があって、
うんうん、
写真加工かなっぽい絵はだいたいスタッフですね
そうなんだ
ちょっと書いてみたいな、
そうなんだ
すごいねこれ
書
いてます、はい、ちゃんと見ると本当はな書いてあるな
すごいなと思います
本当だ、すごい。
すごい。
まあ、やっぱその辺のバランスのあれってのは、パブリッシャーのデベロップの違いなのかな。あんま、ゲームライトって聞かないでしょ。
ゲームライトか
禁断の砂漠のメーカー。
うん、あんまり聞かない。
あ、メーカーか。ゲームライトってことです
か？そうそうそうそう。
聞かない。
え、島と一緒、それは。
同じだと思うよ、確か。
うん。
パンデミックはGマンじゃないですか。
そうね。
うん。だから作者は同じでもメーカー違うとやっぱり最後の手入れが変わってくるから
なるほど。
そこの差があるかもしれないですね、
うん、これってどうなんだろうね、あの禁断の島をその出したそのメーカーから作者の方になんかパンデミックと異なるような協力ゲームを作ってくださいって依頼があったのか、それとも協力ゲームを、ね、作者が作ってパンデミックと同じメーカーで出すのもなんだから別のところで出そうかなっていう感じで出したのかってのはどうなんだろう。
それは聞いてみないとわかんないですね。
誰も知らないと思う。
うん、
島の延長線じゃないかと思うけど。
マットリーコックに聞いてくれっていう話でしょう。うん。はい。ゲームは面白そうな感じですね。僕は遊んだことないんで。
うん、
へーって思いながら。
まあ、コンポーネントがね、その、船を作るっていう模型がついてくるから、うん、やっぱ、いじって触るっていうところで、まあ、禁断の島よりはなんかボードゲームをしてる感、
う
ん、ワクワク感が高いんじゃないかな、これ。
なるほど。
島もそうだけど、コンポーネントがいいよね。
そうだね、うん。確かにね。うん。
ぶっちゃけタイルでもいいじゃん、この飛行機って。
ああ、まあね。
わざわざ模型にしてて、うん、いつもね、プロペラが折れそうで怖いんだよね。
ためるとき。
プロペラが。
うん。わかります。いや、まあ、島遊んだことない人は結構ね、うん、おすすめですよ。やってみてほしい。
でもね、島をね、先にやらないとね、砂漠やってから島やるとね、島がすげえぬるく感じるから、先に島からやってほしい。
あ、そうか。そうね。島をクリアできるんだったら砂漠。
砂漠きつすぎるから、砂漠ね、クリアできる人だったら、多分島は楽勝ですよ。
あ、本当に。
島だって普通にやったら、なんとなくクリアできるもん、イージーでも。砂漠はイージーでもクリアできねえもん。
イージーがイージーになってないからね。
なってないから。
水があるよ、水がないもん、きついと
思う。カレーの1からがね、すでに激辛の店で一緒やもん。これ1からですよって、とんでもねえ辛さからね。
そうなのよ。そうなんですよ。うん、
確かにでも、連続ものというかシリーズもので出したから、島やって、面白くて、クリアした人向けのあれっていうような。
まあ、多分そうよ。島の上位版だからね、おそらく。
そうかもしれない。
全くね、同じレンジに合わせても、っていうあれもあるかもしれないね。
本当その島のマイナーチェンジ版じゃなくて、本当上位版なのよ、これ。難しさが、
うん。
ただ島を砂漠にしましたよではなく、難易度も島とよりもはるかに上がってるので、
うん、
やっぱ難しいと思うよ、これ。
なるほど。
うん。
そうですね。なんか久しぶりにパンデミックやったら結構ぬるいなと思いました
。俺まだレガシークリアしてないんだけど。9月なんです。
レガシー俺ずっと、 ようやく最近、なんか、この人たちだったら定期的に会うな、みたいな人。なんか、うちの近所に引っ越してきたんですよ、友達が。
ほうほうほう。
で、なんか、近所ってもう、向かいの建物に引っ越してきて。で、なんか、あ、ついにレガシーできるかな、みたいな。
ほう。
こいつらとなら、みたいな。今、説得中っていう。
うん、その人じゃ、ボドゲをする人なの？
それがね、めちゃめちゃするわけでもないんだけど、結構その、うん、好きぐらいの。
うん、ああ。地位がちゃんと判定をちゃんと全部できれば、やれそうだね。
いやそうですね。あとはだから、どれぐらい付き合ってくれるかがやっぱ大事、
ね。そうね。途中で抜けられたらきついからね、レガシー。
きついね。でも、途中ですごいなんかもうめんどくさくなって、ちょっと家に行くのが、トラウマみたいになったらかわいそうでしょ。
うん、そうね。
やばい。
あ、またレガシーかよ
ーって。パンデミックの日が。来ちゃったみたいな。
そうなるともう、最低でも12回しないといけないからね。
そうなの。うちがパンデミックだよ、みたいなことあ。また、病原菌が来たみたいな。
また誘われるかもしれん。
会話な。
変なあだ名つけられちゃう。
まあまあ、だから、ノーマルのパンデミックを何回かまあやらしてみて。
そうね。まあそこで適性を見ないといけない。
適性ちょっと 見ないと。
そうですね。
緑ちゃんの会社の社長みたいにね。まあ、パンデミックで適性を見る。
そうだね、う
ん。それこそパンデミックよりも島ぐらいの方がいいんじゃない？
ああ。
でもね、やっぱね、パンデミックを、レガシーをやるんだったらもう、普通のパンデミックだよ。
そうだな。しかもなんか、そのパンデミックあんま好きじゃないのにレガシーはきつい。
そうそうそう。パンデミックが好きで、あ、これ面白いねって言ったら、レガシーいいけど、いや、これ俺あんま面白くねえわっていうやつをどうやってレガシーに誘ってるんだよ。無理ですよ。
まあまあ。ちょっとその辺はね、うまくやりますよ。ロースを見ながら。
ぜひうまくいったらね、レガシーの内容を漫画にしてもらおうということで。
いや、ダメでしょ。
ダメだろ。
ってことで、お話としては、まあ3人でね、禁断の砂漠取り組むんだけど、うん、最初は失敗してしまうとね、いうことですよね。
協力ゲーなのね、プレイヤー協力してないからね。
うん、もうバラバラですよ。
落ちないからね。ギクシャクした中でやってるから。
コミュニケーションが全く取れてない。
うん、
お互い謝るようになっちゃうと、あかん、あれですよね。これはね、協力ゲームで一つもパーツ回収できずにゲームオーバーになってしまう。そして言い争いが始まる、醜い言い争いが始まるという悪いパターンですね。
そうですね。まあ間違いなくこれリアルにこういう現象。うん、
そう、慣れない人を混ぜてやるとこうなるっていうような感じですよ。よくわからない見知らぬメンツで慣れないゲーム、協力ゲームやってゲームオーバー。
大体この空気になったらもう2回目はないんです。
うん。うん
うん
うん、
それだってやっぱゲームがかわいそうだなみたいな、やっぱ俺のリアルな思いというか。で終わったらこのゲームが報われないみたいなこともあって、はい、この展開。
カンナが極度のそのボードゲーム好きじゃないとここで終わってるからね。
そうそうそう、そう。そう、なおなんか特にね。
ゲームに消されちゃうからね、
うん。うん。もう別のゲームでもいいっすよって言ってるし。
大体はまあそうなっちゃうんです。
うん。
なお、そんなにモチベーションないもんね、特にね。翔太と遊ぶ理由中華さ。
だからこれコミュ障なのに、2回目に行こうっていうほど、うん、まあ、カンナがボードゲーム好きだからこそ、ここまでね、行けたわけじゃん。普通だったらね、あ、これでやっとこの嫌な空気から解放されるみたいな感じで安心しちゃうとこだけどね。
うんうん、
それよりもボードゲームがかわいそうっていうのが上回ったっていうことで、
うんうん。素晴らしいですね。まさにボードゲームオタクアイドルみたいな感じの立ち位置を。ガルパンで言えば秋山殿みたいなポジションですよ。
わかんねえ。
ガルパン知らねえからな。
俺もガルパンわかんねえんだな。
毎回これ言ってるような気がするんだ
けどな。生活近いからな、これ。
はい。まあいいや。
はい。
ということで、まあ具体的な攻略を練り出していくと。うん、この辺もまあ、さすが慣れてるというかね。多分勘どころがいいんでしょう、
うん。ここやなというのをね。
そうね。まあ、今度はうまい感じで進んでいくわけですね。
うん
うん、しかし、ピンチがやってくると。
うん、
今度は、カンナのミスで大ピンチ。砂が積もってタイルを間違えた。
このゲームね、砂がどっさり積もってきますから、
うん、
下の絵がちょっと見えなくなってくるんですよね。一応四隅にその、うん、タイルを表すアイコンみたいなのがちゃんとついてるんですけど、砂の形が十字形じゃないですか。
はい、
これをどんどんその、いろんな角度で重ねていったら、うん、結局もう見えなくなる。現象がまあ起きるんですよ、リアルに。
これ、ちょっとゲーム的に問題があるんじゃないですか、視認性というか。
いや、ここもやっぱアナログならではの微妙なところでいいのよ、それが。デジタルだったら絶対きっちり見えるようになるじゃん。
まあね、確かに確かに。
人がやるからどうしてもやってるうちに、なんか重なっちゃって見えなくなるっていうところもあるのがアナログの良さだと思うけどね。
は
い
はい、でもね、これはまあ、これも慎重さに欠けましたね、
うん、だよね。
これも特に協力ゲーとかだと、うん、あ、ごめんごめん、ちょっと間違えた、戻すわって言って、みんなの了承を得ちゃうとね、戻しちゃうところだけどね、これ本当は。
確かに。
ここじゃなかったん、こっちじゃなかったんよって言ってね。
パンデミックの、年名間違えてたみたいなね。
そうそうそう。
ことはよくありますからね。
あるある。なんか自分のそのターン内で気づければいいんですけど、もうちょっと進行しちゃってるときつい場合ありますよね。
そうそう、うん、結構なあるあるネタだと思われるんですが、僕はリプレイなんでよくわかんない。多分そうなんだろうなという。
そうなのかな。
うん。で気づいてみたらもう水は残り少ないし、ヒデリはもうほぼ出てくるし。
ヒーチ状態です。
やばい、もう絶望的な表情。
まあ、これ真面目だからね、もうこれ謝って涙さえ流しちゃうってね。うん、普通だとごめんねってヘペロで終わるからね。
そうね。まあ、足が言い出したことにもかかわらず自分のあれでっていうのもあるかもしれないですね。うん。うん、ということで、最後のターンをやるわけですが、ここで翔太が奥の手の太陽シールド出して、この一時に限り、俺と一緒におったら、時坂は大丈夫や、どうや。というわけですね。はい。
いや、でもその前、
無敵や。
まだ、もう一ページ目に戻ってほしい。
はい。
俺はクライマーって言ってる時の長打の顔、うん、これ勇者の顔だから、これ。
俺は
クライマーって、説明の言う、これ、うん、もうまさに勇者。うん、
まあ、まあ、持ってるやな。
ここで言わないっていうね。大丈夫、これ、俺、これ持ってるでって言わない。
じらす
からね。
長打貯めるからね。
何言ってんねん、
マジでや。マジでや、持ってるでって終わるんだよ、本当は。
ね、29ページで、俺の手番のラストで必ずひねりが来てって自分で言っといて、そこからずっと貯めて、貯めて、この一巡に限り、俺と一緒に。
かなり芝居かかってるからね、これ。
そうそうそう。
セアカーの表情とか。
誰もね、見てないのにね、自分たちだけだったのに、誰に対しての、これ貯めなのかっていうね。
まあ、言ってしまえば漫画的な演出です
けど、
漫画的にはさ、これ、パートに確かにかっこいいんだけど、うん、よく答えを知ってから巻き戻ると、うん、あれこいつお前バリア持ってんのにずっと言わずに、みんなを焦らせて、カンナ泣かせて、でも大丈夫やってって言って最終的にこうするっていうね。
あとまあ、アイテム手に入ったのはみんな見てるから、多分、一応みんな周知の事実としてたはずなんで、バリアあるじゃんって。
あ、これアイテム見えるんですね。
見えますよ。みんなで共有しますからね。
あ、そうなんだ。じゃあ、うっかりしてただけ。
まあ、うっかりしてたと。カンナちゃんはちょっとパニックっちゃったけど大丈夫です。
よっぽど見間違えた
んだ。綺麗なボードゲームだから。そうまあ、蓋開けてみれば、あ、うん、そういえばあいつ持ってたわってことなんだ。まあ、ちょっとテンパっちゃいますね、うん。
なるほどね。登場人物の視点で言えば、こうなる
んですね。でもね、ちゃんとショート確信犯だから。うん、ドキドキしたやろって言ってるからね。
そうね。そうね。
翔太は楽しんでましたね、一人で。
楽しんでな、一人で。翔太も成長したわ。
余裕が出てきましたね。
余裕、先輩だから、ね。
最初断られた時はもう、腰も引けまくってたけど、うん、まあ、やっぱゲームを遊ぶ中でお互い打ち解け合っていく、そういう感じが出てますな、うん、よく言えば。ということで、見事、禁断の砂漠クリア、脱出成功ということ
になりました。その時、浮気がバレですね、はい、これね。わー、何このゲーム面白そうだね、つって。
ああ、
はいはい、見ていた。あ、は、や、いはい、は見ていた。焦る翔太。もう勇者の面影はどこにもありません。
ちゃうねん。
ちゃうねん。
これ、いつだっけ？でも1年近い前なんですよね、これ、俺がリアルに入ってた。
そうですよね。
そう
ね。それぐらいになるよね。
で、結構この話は、うん、この先の物語における本当にターニングポイントの回で、
そうですね、確かに。
なんか、カンナに、まあ、相手を、まあ、作ろうみたいなことは決まってたんですけど、うん、誰にするみたいな話し合いがやっぱあって、うん、
なるほど。
最初の候補は翔太とやっぱ龍二、どっちか、うんう
ん、はいはいはいはい。
が、やっぱ盛り上がるでしょうってなったん
ですけど、
まあね、
はい。
どっちに行っても、この先、相当ドロドロしますよと。
そうですね。
そうです大丈夫ですかみたいな。
はい。
まあまあ、話し合いが結構もたれですね。
うん。
で、やっぱこの後俺は相当やっぱり苦労をするんですよ。実は。ちょっと人知れず。
うん。
三角関係ってやっぱだからうまくいってる二人の同性の方が悪者にされてしまうって、わかりますか
ね。はいはいはい。
だからカンナが片思いしたらアヤが悪者になっちゃうみたいな、やっぱ、それがすごいあって、まあドキドキしながらこの回はやっぱ書いてますよ。まあでも言ったれみたいな。
一番やばいのはね、そのアヤが、
そして俺は全然少女漫画のノウハウがないですよね。これ、本当大丈夫かなみたいなね。いや、そう思いながらやっぱ結構は書いてた気がしますね。
少女漫画の文脈なのか。
恋愛禁止令解かれた途端にラブコメの方にだいぶ入ってきたなと思いながら ね。
確かに確かに。
うんちゃんは元からラブコメ書きたかったって言ってたからね、前から。
そうなの？格闘漫画じゃないの？
反動みたいな。
ラブコメ要素を入れたかったって、前、好き語りがなんかでも言ってたと思うけどね。うん、ただ、1年生は恋愛禁止令が出てるから、書けないと。うん
はい。だから、新1年生をただれさせようってことでしょ。
ただれさせようって。
本当だから乙女心をね、ミッチは書きたかったんだけども、1年生の時にはもう男からのね、一方的な片思いしか書けなかった。
書けなかった。はい。
まあそうですね。その反動がまあ、来てる感じ
ですね。そうですね。少女漫画、キュンキュンに来てますね。
自分にとっても結構初トライなんで、この辺が。
うん。
苦しみはしましたけど、やっぱ、なんかいろいろまた新しい
境地を開いていく。
新しいフェーズが見えた感じもして、
うん。幅が広がりましたか。
幅は広がったんじゃないかな。なんか今まで自分がそのあんまりしなかったことするってやっぱそうです
。確かにね。
しんどいけどまあ、成長してる感もあるという。
はいはいはいはい。なるほど。
うん。これ後の話なんだけどね、後でその、カンナがパッチワークするとき、まあ、今日読み返したんだけども、ちょっとカンナの気持ちになってね、読んでみたのね。ね、結構来た。
結構来た。
来た来た来た。役者のね、視線で見たときに、
うん。なるほどね。うんうん、
そう、こう、はい、お参りして、
カンナ
をして、
はいはい、
あ、神様ありがとうございますっていうね、起きたときにね、はい、来たね。
うん、何が来たの、
ね、乙女心的なね。
分かったん
だ。すごい姿
の、うん、新しい扉だった。さすがですね。
はい。という、なんかいろいろな予兆を漂わせて、
はい。
この回
で終わるわけですね。漂わせた回ですね。
はい。はい、はい、というところで今回の好き語り一旦区切りとさせていただきます。次回も引き続き放課後サイコロクラブ好き語りセレスティア会を語ります。それでは